このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。
はい、こんばんは。
Stay tuned。
こんばんは。
喋っているのは砂川と
夜光と
久保田と
マジモリと
サニバタイラです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結局通りすがりのクリス・ペプラー。
こんばんは、クリス・ペプラーです。
練習では噛まなかったんだけどね。
この余計な邪念が入ると人は噛むっていう。
はい、ということで、はい、オープニングトーク誰か喋りたい人います？
ないです。
はい、じゃあ本編にいきなり入ります。
はい、
前回に引き続きゲムマの話をやっていきます。
はい、素晴らしい。
はい、で一応じゃあここから聞いてる人もいるかもしれないので、
はい、
ゲームマの基本情報を平さんお願いします。
私からですか。
はい、
まあ、国内最大の、なんでしょうね、こう、電源不要ゲームのみを対象とした、
はい、
ゲームイベントであるということで、うん、
はい、
東京では年に2回春と秋に開催されており、第1回開催は2000年4月2日、
はいはい、
現在は東京ビッグサイト でもうどんどんその規模がでかくなってるんだよみたいな話を前回しましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
でここ今ここにいる人間で唯一、長崎で唯一、違うここにいる人間で唯一ゲムマに行ったことある人間が
久保田です。
はい、
ゲムマ久保田。
そうで、だから我々は今インターネットの時代なんで、
はい、
調べればいろんな情報入ってきますが、
は
い、行った人間の生の声っていうのは我々は彼にしか聞けないわけですよ。
そうですね、
あの僕らが発音するゲムマっていうのとこの久保田君が言うゲムマ違いますからね。ちょっと言ってみてください。
ゲムマ、
ほら
変えたでしょ。
留学行った人と行ってない人
みたいな。そうそうそう、あ、ネイティブじゃないねみたいな。そういうのあると思うんですけど、
ね、はい、で前回はね、久保田君にゲムマのあれこれを喋っていただきましたが、
はい、
今回は特にゲームタイトルについて具体的な、は
い、聞きたいとこですね。
はい、はい、ゲムマで買ったゲームのタイトルをぜひ。
じゃあまず最初に、
はい、手当たりし
ないけど、
もう何でもいいから順番は、
ね、いきなり最初にこれを紹介するのはちょっとおかしいかなとは思うんですけど、
何おかしいとか正しいのか。
そうですね、ちょっと正しい、
はい、大丈夫、
ワンナイト人狼杯っていうのがあって、麻雀の杯を、
うんうんうん、
になんかあの村人で人狼の人狼の役職が書いてあって、
うん、
これ一つで人狼がワンナイト人狼が手軽に楽しめるっていう、
いいじゃない、
ワンナイト人狼杯っていうのを買いましたね。
はい、
入っていいですよね、
はい、
これはめちゃくちゃいいですよね。
触りたくなる。
カードだとめくるときにこう、あ、なんかなかなかめくれないとかあるじゃないですか。ハイだとそういうことがないし、あと混ぜやすいんですよね、ドンジャラの要領で混ぜるみたいな。
うん、なるほどね。
まあ、ハイの数自体はもそんな多くないんですけども、ワンナイトなんで、それでもちゃんと混ぜやすくなったり、
ハイの利便性っていうのはすごいですよね。はい、これちょっと僕からもいいですか。
マジモリ君が今モーパイしてますけど、
モーパイしてわかるのかな。
こういう楽しさもあるんですよね。
そうですね、
これちょっと僕もだから紹介しようと思ってたんですけど、
はい、どうぞ。
話が出たんでついでに、作られてるのがよちいぬさんっていう方が、キチキチアンっていうその、
は
い、まあ、サークルというか、
チー見たことある、
うん、で、出されてるんですけど、
うん、
僕実は大ファンでして、
うん、
いくつか買ってます。まず一つ目が、ゴイパイですね。ゴイパイ、いわゆる日本の伝統ゲームのゴイタですね。
はい、
ゴイタをハイにしてくれたってやつで、
はい、
ゴイタの説明は、まあ、ちょっとだけしておきましょうか。
はい、
2対2でやる、ペア戦のゲームで、もう作り自体はものすごくシンプルな、その手牌を8枚の手牌を全部出し切れば勝ちっていうゲームですね。でまあ、それに関してはもういろんなそのレビューだのなんだろう上がってるんで、
はい、
まあ、いろいろは話しません。
はい、
でなんでこのゴイパイがすごいいいかっていうと、
うん、
さっきも話に出ましたけど、とにかく取り回しがいいんですよね、牌なんで。もともとゴイタっていうのは将棋の駒に似た形の、
そうですね、
将棋の一般的な駒よりもワンサイズ小さめの駒なんですよね。
そうです
ね、それを手のひらに乗せて遊ぶっていうのがこう正式的なんか遊び方らしいんですけど、 これですね、あの手のひらの小さい女性とか子供とかにはちょっと難しいみたいな声もあったんですよ。まあ、ちなみに僕ゴイタもすごく好きなんで、その木製杯、まあ、杯じゃないか、木製駒も持ってるんですけど、
持ってますね、
うん、まあ、ただやっぱ そういう声もあって、うん、でゴイパイっていうものを聞いた時に、うん、あ、これはすごいぞと思って、うんうんうんうん、いや、まあ買いました。で、あのなんていうんですかね、あの、収納ケース兼、うん、あの開いたらプレイ版にもなるっていう、
はい、
あれもすんごいよくできてるんですよね。まあファンなので、まず一つ目がゴイパイでしょ、うんうん、あの続きまして、はい、ワードラミーハイ、
あー、あ
ー、はい、こちらも大ヒット商品 で、
そうです、ね、
どちらも2015年に発表らしいんですけど、このワードラミーハイはもともとその、うん、ちょっと僕もちらっと見ただけなんですけど、もともとカードがあるらしいんですよね、
う
ん、多分海外のものだと思います、ワードラミーっていうゲームが、うん、で、それを日本語のそのひらがな、まあ、だからさっきから言ってるそのマージャンパイですね、うん、このマージャンパイに一つに一文字、うん、ひらがながついてるっていうもの、
はい、
で、まあ、あーからんまでの、まあ、50音で、まあ、いくつか、その重複しているものも入ってるんですけど、とにかくその50音が入った牌があると、
うん、
でそれでどうやって遊ぶかっていうと、うん、麻雀みたいにその最初配られるんですよね、
はい、
でワードラミーのラミーってこのボードゲーマーならもう絶対聞いたことがあるラミーキューブ、
そうですね、
のあのラミーなんですけど、うん、要するにその自分とこに来たひらがなを、うん、こううまく順番を組み合わせて言葉を作って出すっていうゲームなんですよね。はい、でこのゲームの凄まじく面白いのが、うん、出すその中央の場に出すわけですけど、はい、まあ、これだからラミー系っていうらしいですけど、
そうですね、
その中央に出したもの、例えばじゃあここで桜っていう言葉を出したとして、さ、はい、
うん、
とくとらが出てるわけですけど、はい、
うん、
お、この桜のくを俺は使いたいぞと思った時に、はい、うん、そのくを奪って、はい、なんかそのくの位置みたいな、
はい、
言葉を使うのにそのくを取るみたいな、
はいは
い、だからそのみんなの共有の場で、はい、ひらがなをのその牌をわーわーわーわー言いながら、
はい、
いじくり回すっていう、あのラミーキューブと似たようなその面白さがあるんですよね。でこれもやっぱりその、カードとかじゃできない面白さなんですよね、
はい、
はい、であるからこその、
そうですね、
うん、でこれはまあそのワードラミー牌やっぱそのはい、だからそのなんていうかね、こういじくり回したりするのもすごく取り回しがいいと、
はい、
で、サニバーではサニバチャチャチャっていうオリジナルの遊び方もしてるんですけど
それ言っちゃう、
これに関してはまた今度紹介いたします。
紹介する、
はいはい、まあ、とにかくワードラミハイすごくいいものです、
はい、
ね、
は
い、いいよね、
本当、
は
い、いい、
はい、
本当に
いいものです。キチキチヤンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということでお願いします、はい、
またそのキチキチハンさんからなんですけど、
おー、あ、そうか、これもだ、
いい流れ、
何ですか、今日キチキチハンさんの回です。
キチキチハンさんの回かもしれないね。チネチッタ1937っていう、この映画を作るゲームなんですよ。
はい、
いや、そのまずその映画を作るっていうテーマにものすごい惹かれて、
確かに、
しかもこれ、うん、1937年って書いてある白黒っぽいのが、また白黒っぽいこの何ですかね、表紙といいますか、
うんうん、
デザインがすごい好きで、
箱絵ね、
もう箱買いですね、
うん、
で、どんなゲームかっていうと、うん、簡単に言うとなんかドラフトゲーっぽいんですね、
ぽい、
うん、
です、
ぽいです、
ね、ドラフトゲーではないね、
ドラフト、砂川さんやりましたよね、
2回やりました、あれドラフトゲーですか、
あれドラフトゲーでいっていいんですかね、
ドラフトゲーではないと思いますよ、
けどドラフトゲーっぽい、
ぽい、
ぽい、
うん、なるほど。
で、このゲーム、まあ、具体的に、映画の完成度と、はい、映画の興行収入の合計が最終得点になるんですよ、
はい、
だから、いくら映画の出来が良くても、
うん、
そのお金稼げなければ、まあ、勝てないし、逆に映画の完成度が興行収入がいくらあっても、うんうん、映画の完成度が低かったらそれはそれでダメだよみたいな、
ちょっと皮肉が効いてるんですね、
なるほどね、
皮肉が効いてて、それで面白いです。でどんなことをするかというと、まあ基本的には、ね、スタッフを 集めて、はい、映画を完成度を高めていく感じのゲーム
で、ああいいですね、
はい、まあ脚本家だったり、はい、カメラマンだったりプロデューサーだったり、はい、いろんな、まあ、役職がいて、うん、それが、まあ、スタジオに配置しないといけないんですよ、
うんうんうん、
で、3種類 の, その、まあやまあ、役職みたいな
うんうん、
をスタジオに配置できれば映画は、まあ、作れるみたいなんですけど、うんうん、配置できなかったら完成できませんでしたっていう、まあ、無残な形になります。でそんな感じで、まずプレイヤーは手札を持って、
うんうん、
手札配られるんですけど、それを持ってそれを左隣の人にですね、ちょっとごめんなさい、
ドラフトってことですか。
ドラフトしかない
じゃない、
ないんですよ。
どういうカード1枚と、うんうんうん、お金をなんかお財布みたいなやつ、お財布じゃないけど、
ね、
紙に挟んで、
う
ん、あすごいこれ左隣の人に渡すんですよ、
なんか立体メニューみたいなね。
そうです
ね、へえすげえ。
最初に手札が配られて、それとお金が配られるんですけど、うん、その中に、あとファイルが各自もらえるんですけど、ファイルの中に、このカード1、手札にあるカード1枚とお金を入れて左隣の人に渡すんですよ、
う
ん、でそれで、左隣の人はカードを取って、そこに入れられているお金と同額を支払って他の元に渡された人に、
うん、
返すか、それともお金だけ取ってまた返すかの二択が選べるんですよ。こうしてお金を取るか、まあ、カードを取るかみたいな感じでやっていって、
しかもそれを全員でやるんですよね。
そう
だから自分が左隣に渡してる時に同時に右隣の人からも来
るんですね。
それがドラフトっぽい理由なんです。ただ帰ってくるから完全なドラフトとは言えないけど、うん、ドラフトっぽいみたいな。
だから場合によっては、うん、左隣の人がお金を取ったらカードが返ってきますよね、うん、で右隣の人が右隣から来たやつを自分がカードを取ってお金入れて返したら、うん、カードが2枚手元に残ることもありますね、
は
い、なるほど、まあいろいろ状況がありますよね、
はい、結構あれですね、なんかそのオリジナル色というかその、はい、既存のゲームにないような割とオリジネーターな感じがしますね、
うん、まあ、このゲームの肝がそこだと僕は思ってます。
うん、いや素晴らしい。いやでこれやっぱあれですよね、雰囲気がすごくいいですよね、
は
い、
う
ん、
そうそう、
最近あれなんですよ、ニューシネマパラダイスってやつを初めて見たんですけど、あの辺りの空気だったり、うん、
はい、
あと夜行さんが大好きな、うん、チャップリンの映画とか、
はい、
なんかあの辺りのその古き良き空気みたいなのがそのパッケージにムンムンしてて、
そうですね、
いや超いいですね、
うん、あと個人的に好きなのが、うんうん、先ほど映画の完成度も大事だっていう話をしたじゃないですか、
うんうん、
これはもう追加ルールにはなるんですけど、
うん、
いわゆるゴールデンラズベリー賞とかグラミー賞とかあるじゃないですか、それに当たるやつがあって、映画の完成度が1位の人にはプラス200点のゴールデンな、まあ、これドギーアワードみたいな、ドギー賞みたいなのがあるんですよ、はい
は
い、で、最下位の人はなんかグレードギー賞みたいな感じで、
はい
はいはい、マイナス100点になるっていう、こういったなんかなんですかね、映画の賞に例えられても個人的には、まあ、追加のルールではあるんですけど、これも普通にそのまま最初から入れてもいいんじゃないかと思うぐらい、
うんうん、
好きですね、雰囲気としては、
うん、いいっすよね。やっぱなんかこういう映画をテーマにしたゲームっていうのはなんかそのさっきの僕じゃないけど、
うん、
ついつい映画の話をしたくなったりとか、そういう副産物じゃないですけど、
うんうん、
ヤコウさんのベストゲーム何でしたっけ、
うん、
ベストゲームじゃない、ベスト映画、
独裁者、
そう
独裁者
なんかあの辺のなんかその古き良きなんか空気があるねみたいな話をさっきしてて、
うん、
いやなんかそういう話が膨らむのもすごくいいですよね、
はい、
うん、そうね、素晴らしい。
じゃあ次のゲーム行ってもいいですか。
もちろん
お願いします、
次のゲームは、これはですね、第1回自分が初めて行った、まあ、
2000年が第1回だって言ったじゃん
なんで1900になったか分からないんですけど、2016年の神戸のゲームまで買った、うん、この大好きっていう、
は
い、
来た
木があれですね、
木が、
はいはい、
木材の 木が木材のゲームです、う
ん、はい、木が木材のゲーム
大好きの木が木材の木って漢字の木って
はい
適当か
全国の人に全世界の人に久保田君のこの漢字が伝わっちゃうよ
本当に申し訳ないです
いいよいいよ
このゲームは、はい、まあ、いわゆる森林を切り開いて、うん、木材をたくさん集めてログハウスを作っていこうみたいな、そんな感じのゲームです。はい、で、このゲームのすごい好きなのは、コンポーネントなんですよ。
出たの、
はい、もう、コンポーネント大好き人間なんですけど、全部この木の、タイルでできてるんですけど、全部木なんですよね。はい、タイルが。
木ですね。
はい、で、これをまあ、配置していくんですけども、初期配置みたいなのが書かれてるんですけど、
はい、
それがですね、ちょうどもう森林の、まあ、山のように見えるんですよ、
はい、あ、
それがもうすごい、なんかゲームのデザインとしてすごい素敵だなってこう思って、でもうこれはもう試遊会で一回やったんですよ、ね、ゲーム
は。なるほど。
で、制作者の方とお話を伺いながら
試しでやったんだ、
はい、試しでやって、で、これ話していいのかよくわかんないですけど、制作者の方が最下位になって、
おお、最下位になって、
はい、
うん、
で自分が2位ぐらいだったんですけど、いや、それでもなこれやっぱこれなしでお願いします。
なんでなんで、それでとりあえず最後まで喋ってみて、
はい、話いいですか、これ、はい、以前その12月に長崎ボードゲームアドベントカレンダーっていうブログをしたじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時にこれ、うん、久保田君が大好きっていう記事で、まあ、紹介してもらったんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
これその後作者の方がツイッターで、
う
ん、私よりもその詳しくちゃんと説明してくれてるっていうことを書かれてて、
うん、
すごいな、
うん、我々はね大興奮でしたよね当の久保田君見てないですからね久保田君ツイッターやってないからね、
そうです
ね、だからそれ見て、あ、やっぱすごいなと思って、うん、まあ、結構、
いや、本当にありがとうございます
久保田君のこの大好き愛は本当すごいですよね。
へ、
いや、本当に何ていうんですかね、
うん、
こうめくる楽しさはあるし、何ていうんですかね、このゲームいい意味で理不尽なんですよ。
へ、
はい、このゲームシロアリっていう、まあ、木を食う害虫がいるんですけど、うん、
はい、
まあ、こいつはなんか、まあ、自分がも所有してる木を食べちゃうんですよ。
なるほど。
で、サイコロを振って、
うん、
1が出たら他のプレイヤーに押し付けることができるんですけど、
うん、
これがなかなか出ないんですよ、ね、
あ、は
い、
まあね、
だから引くぐらい、そう、だから1引くまで延々と木をかじられ続けるっていうそういう悲劇も笑いに変えれるほど、笑いに変えれるからこそ楽しいかなと思ってます。
あ、でも1、うん、3つあるよ、
1、3つあるけど、なかなかこう実際にやると出なかった
ですね。へー、はい、そうなんだ、
出ないんですよね、
はい、そうですよね。
いや、これはやっぱこのコンポーネントの勝利ですよね。このなんかこの、
はい、
木でできてるんですよね、これは。だから、
はい、
木でできたチップなんだけど、はい、僕思うのはこれ、
うん、
よく磨きなすったみたいな。
あ、まあ、そうですね、
なんかこの
ツルツルしてます ね
絶対手にそのささくれが引っかからないよみたいな、
は
い、この作った方の人間性が出てますよね。
なるほどね。
もうこのすべすべ、
確かに
すぼうずりしたくなるような滑らかな肌、
もう本当
ツルツルしてる。これ木のタイルを入れてる箱も木なんですよ。
そうですね、
いいよね、
もう全部木だ、
全部木。
絵もすごくいいですよね、
もうなんか
なんて言うんだろうな、なんかセンスのいい絵だよな、
はい、
うん、素晴らしい、
はい、これは正直なんて言うんですか、パーティーゲームとして皆さんに楽しんでもらいたいっていうのがあるんで、
うん、
本当はホットゲームインマイヘッドでも紹介したかったですけど、
うん、
もう、
うん、
抑えが利かなくて本編で紹介しました、ごめんなさい
パーティーゲームおじさんの目の前で、
はい、
パーティーゲームおじさんの、まあ、面目にかけて
今
度遊びましょうか。
はい、ぜひ遊びましょう
確かに、
はい、
笑いあり、
はい、僕も大好き、
笑いあり涙ありです。
なるほど、
なるほど、
そうですね、
涙あるんだ白あり、ね、
白あり涙ありです、
はい、
素晴らしい。
続いて、
じゃあ続いて、固めの商人、
はい、何ですか、何ですかってやったことあるけど
これはセリゲーです、簡単に。
はい、出た、久保田君大好き、
大好きセリゲー、
うん、
ですね、
うん、
セリゲーお兄さんです、
このゲームはですね、 この商品をどあの商品があるんですけど、あの金だったり、布だったりチョコレートだったりっていうのがあるんですけど、それをその商品を競り落としてなんかセットのコレクションを作るのかな。
なるほど。
ですね、確かそんな感じの。
セットコレクション、
セットコレクション、
セリゲーであり、
セットのコレクションを、
セットのコレクションを作る。
まあまあ初めて聞いた
けど、はい、ゲームです、はい。まあ、同じものを集めたり、例えば、まあ3種類、まあ、集めるとなんか点数が増えるよみたいな、そんな感じのゲームになります。でこのゲームの面白いところはその商品のカードが両面になってるんですよ。めくれない
な、ね、カードが取れない机の上に置いて
なんでさっき置いてさやっと取ってまた置く机に
これ見えてない人わかんないですよ、久保田くん。
だからこの最初に片面だけ、まあ、こう床に置くんじゃない、テーブルに置いたら片面だけしかわかんないですよね、はい、でその状態で、
う
ん、お金いくら出しますかみたいな、
ね、
やっていくから、もちろんカードの内訳はちゃんと書いてあるんですけれども、うん、それを競り落としていって、うん、裏面でおちゃんといいのがきあのも求めてたのが来たってなった時が来たとか、うん、あガラクタだったみたいな、ガラクタこのゲームガラクタっていうなんかあんまりあの美味しくないカードも裏面に書いてあったりして、うん、そういった場合の、うん、ああ残念だったみたいな、そういったギャンブル要素もちょっと面白さの一つとしてあるかなと。
だから固めなんですね。
だから固めなんです。
なるほどね、
片方しか分かってないか
も。面白いですよね、なんかデザインとして、はい、なんか箱裏に書いてるのが、うん、裏を読めっていう、
うん、
気の利いたね、
はい、裏を読め。
いやプレイしたことはあるんですけど楽しかったですよね、
実際。うん、なんかこう思うんですけど、その同人ゲームって、
はい、
なんかそのいわゆるユーロゲームの そのプロのデザイナーが作ったゲームと比べて、
うん、
やっぱその、まあ、いい意味で尖った部分が多いというか、
うん、
そのああこんな手で来たかみたいな、なんかそういう面白さをやっぱ持ってますよね、
うん、
なんかああそんなの聞いたことない、どうなるんだろうみたいな、
うん
うん、このゲームもそんな感じですよね。
同人だからこそできる感じもありますよね、
うん、
普通のゲームデザインであればもう普通のメーカーがやって普通に販売される、
うんうん、そこではこうなんか冒険できないとかいうあれもあるかもしれないんだけど、これでも本当そういういいゲームですよね、そこがうまく生きてる、うんうん、素晴らしい。
これもあの本当にルール自体は結構簡単なので、
うんうん、
あのゲームやり始めたなんか新しいのやってみたいっていう方にはぜひ進めたいですね、
うんうん、
あもちろん大好きもです。
はい、はいじゃあここであの、はい、ゲームマーケットってそのゲームマーケットの中出された同人ゲームの中で対象を選んでるんですよね、
はい、
毎年、うん、あの毎年っていうか、まあ、2015年から始まってるんですけど、はい、うん、その時の第1回の2015年の対象が海底探検、
はいはいはい、
オインクゲームさんから出てるやつで、はいはい、まあ、その時の特別賞が枯山水、
枯山水、
はい、海底探検は僕やったことないので、はい、ちょっとわからないんですけども、はい、まあ、では
い、
第2回の去年ですね、2016年の大賞が何ですか、久保田君。
はい、ここに左上に書いてある、あのなんか切ってみたいな大賞、切ってみたいなっていう言い方はどうかと。
タイトル何ですか。
はい、便乗工場です。
そうですね、
素晴らしい、
はい、でそのゲームを久保田君は購入
しました。
はい、
はい、
どうぞ紹介してください。
はい、便乗工場というのはもうその名の通り、便乗する工場ゲームです。
はい、
なんて言ってるかよくわから
ない、うん、でもそのまんまですね、
はい、そうですね、便乗しますね。
まあ、具体的には、まあ、あの工場を、まあ、使って工場を経営してる人なんですけど、
うん、
まあ、機械を導入したりして、まあ、商品を作っていってそれでお金を稼いで、うんうん、
はい、
でそれでさらにまた機械を作っ、あの機械、その工場の機械を導入してまた新しく製品作ってっていうのをどんどん繰り返していくゲームです。
うん、
でこのゲームの面白いところはもうこの便乗って書いてある通り便乗ですね。
は
い、あの頼るに乗るって書いて便乗っていう、
はい、
はい、このゲームは、誰かが商品をこう作ろうと作る受注だったかなをするときに、はい、便乗することができるんですよ。あの、うん、自分が作れるその資材があれば、
はい、
その便乗することができるんですよ。
うん、
で、はい、便乗すると、お金がその分ちょっと、商品のタイル分のこの左上に書いてあるのが タイルを引いた人がもらえるお金 で、うん、でそのスラッシュ書いて右側の数字が便乗した人がもらえるお金なんです。この便乗の面白いところは、
はい、
あの資材が1個少なくて済むんですよね、は
い、ああなるほど、
はい、
なるほど。
だからあの資材が2個必要ですよみたいなやつはもう1個でいいから、
うんうん、
あお得でなおかつ作れたぜみたいな感じで、はい、その他のプレイヤーがやってる時も、うん、あの、うん、参加することができるからこそダウンタイムがないって言っても、うん、
これいいゲームの条件ですよね、
うんうんうん、
個人にその便乗感は好きですね、
うん、
便乗
これ僕も実はすっごい好きなゲームで、
うんうんうん、
ちょっと好きなところいろいろ言っていいですか。
どうぞ。
これもう本当だからその大賞取ったっていう噂は聞いてて、
うん、
で久保田君がまあその買ってきて持ってきてくれたんで遊ばせてもらったんですけど、
うん、
やっぱその前もこういう話したかもしれないですけど、
うん、
国産ゲームってここまで来たんだってうならされたゲームで、まあ、いくつかあるんですけど、それこ その久保田君が言ってた便乗システムっていうのも、
うん、
そのすごくいいシステムだし、
うん、
僕がうわーって思ったのが工場の生産ラインを作っていくんですよね。
そうですね。
自分の工場ボードっていうのを割り当てられて、
うん、
3列あるんですけど、
うん、
そこにそのなんか例えば黄色の商品を作る機械とか、うん、緑の商品を作る機械とかを導入していって並べるわけですけど、
うん、そうですね。
もうこの機械の並べ方でその生産ラインを構築していく、
うん、
でこれがすごくなんかその生産的ですごく楽しくて、オラの工場はなんかすごくいい工場を仕入れたんだどうみたいな。
なんでそんな喋り方だ。
いやなんかもう気分は工場長なんですよ。
工場長そんなんじゃないと思う。まあいや、
いや僕のイメージですけど、はい、なんかそのあれなんですよ、大工場じゃないんですよ。
なるほどね。
町工場みたいなね、このゲームやったら分かるんですけど、職人っていうね、ヤコウさんの好きな職人プレイ、ね、まあその辺はちょっと割愛しますけど、
うん、
なんかこの、生産ラインを構築して、でその構築した生産ラインによって、
うん、
なんかその製品を作る効率とかが変わってくるんですよね、
うんうんうん、
なんかそのタイルにかかる時間っていうのが書かれてて、
うん、
これがあれですよね、はい、一手番終わるたびに、
うん、
何やったっけ、なんかお決まりのセリフがあるんですよね、
はい、
時間経過、
時間経過、時間経過、
時間経過、時間経過、みんな言うよこれ、
これ
ちゃんと言わないと忘れちゃう
んですよね。一
人のターンが終わったら、はい時間経過、時間経過、時間経過、時間経過って、でこれを進めるっていうのもすごく楽しい。
これがなんかあたかも本当に工場で時間通りに決まって動いてる人たちみたいな、
確かに、
はい、工場長私やりましたみたいな。このノリね、
すごくいいだろう。あともう一つこのゲームのすごくいいなと思ったのが、
うん、
僕結構ドミニオンとか好きなんですけど、
はいはい、
なんていうんですかね、ドミニオンの僕の好きな点の一つが、
はい、
序盤こうなんていうのかな、山札をどんどん構築していって、
は
い、あるタイミングでグググググッとその勝利点にこう移行していく、そのなんか勝負どころみたいなのがあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
でこのゲームそこがすごくよくできてて、
はい、
序盤はなんか目標点が何点とかあるんですけど、全然点が伸びていかないんですよ、
うんうんうん、
それはなんでかというと、自分の得たそのお金みたいなものを、うん、ポイントを、
うん、
その自分とこに仕入れる機械に
そうです、ね、
仕入れるのに使っちゃったりとかするわけですけど、
うんうんうん、
だんだん潤ってくると、
うん、
その満を持してその機械じゃなくて、
うん、
自分とこの資産に回すみたいなことができるわけですよね、
はい、これですね、
増資、
はい、
だからそのゲーム中盤のちょっと後ぐらいから、
うん、
そのグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーっとその二次曲線っていうんですかね、
もうどんどんどんどん点数伸びていきますもんね、うん、
ギュッとあれなんですよね、比例じゃないんですよね、
はい、
ギュッと伸びる。この最後のブースト感がすごく気持ちいい、
は
い、
ああ俺が今までやってきたことは無駄じゃなかったみたいな。
なるほどなるほど。
報われた。うん。よかった。工場やっててよかった。
ね、娘と一緒にね遊園地にも行けなかった。動物園にも行けなかったけど。
働いてよかった。って思える。だから。このゲームは本当その国産ゲーム の、 まあその祭典で大賞を得たっていうのにも本当ふさわしい、あの僕はすごく好きなゲームです。臨場工場、
はい、
もっともっとやってほしい。
やりましょう、
はいはい、やりましょう本当、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。もうよろしいですか久保田君。
そうですね、あと一つ
どうぞ。
あ、 あと一つ二つ、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
じゃあすいません、じゃあ紹介します。
はい、
2016年秋の、東京のゲームマーケットで、はい、買ったんですけど、ミツバチマッチっていう、
はい、おー、かわいらしい、
かわいらしいゲームなんです。これはですね、具体なんで買ったかっていうと、2016年秋の東京のゲームマーケットでちょっとブースの方でお手伝いをさせていただいて、斉藤さん、
は
い、いらっしゃいますね、はいはい、斉藤さん、T 斉藤さん、斉藤さんのちょっとあのマージャン拡張カードの、販売のお手伝いをさせていただいて、
は
い、
伝説、
はいはい、でそのお隣 にもブースがあったんですけど、はい、そのブースの方の作品がこれなんですよ。
あ、お隣さんの作品、
はいはい、
でどういったゲームなんですか。
はいはい、でこのゲームはちょっと変則的なババ抜きなんですよ。
お、
でもうババ抜きの通り1枚引いて、で揃ったら出すみたいな感じですね、
は
い、で、まあ、各カードじゃあどんなことをすればいいかというと、女王鉢っていうカードがあるんですね、
はい、
これを最後まで持ってた人の勝ち、
う
ん、だからババ抜きでどんどんババ抜きだからカードがどんどん減っていきますよね、
はい、
でその時一番最後に女王鉢を持ってた人が勝ちっていう、うんうんうん、簡単なゲームなんです、
はい、
で、各カードにはまあいろいろ、まあ、いろいろ能力がありまして、
はい、
例えば、うんまあ、このカードを揃えた人は他のプレイヤーの1人と手札1枚交換したりとか、はい、
うん、
あとちょっと面白いのがですね、居眠り鉢っていうのがありまして、揃えた人は次の自分の場まで目つぶるとか、
あこうそういうね、
はい、
これちょっと簡単だけど、
面白いですね本当に、分かりやすい。そのババ抜きって説明したらもうなんとなくルール内容が分かるじゃないですか、
うん、
でそういった意味でも分かりやすいし、あとこのゲームの特徴の一つとしてカードの並び順が大事なんですよ。ここの左裏面の右上のところを見てほしいんですけど、だんだん大きくなってますよね、
うんうん、
でだから小さい順から大きい順に並べないと、左から小さく、左が一番小さくて右が一番多くないといけないみたいな、はい、で女王鉢はどこに入れてもいいんです、取られたらダメだから、
は
い、
あ
そういったところで、今な手札が何、4は出したから多分あとはここら辺だろうみたいな感じで推測しながらやっていくというちゃんとした推理要素もあって、ただのパーティーゲームじゃないですよ
ね。なるほ
ど、っていう軽いけど、考える要素もあって、なおかつ、このイラストが可愛いのがいいですよね。
可愛いよね、
はい、
これも可愛い、
確かに、
はい、なので、もし皆さん、やってない方がいらっしゃいましたらぜひやってみてください。
あ、やってみたい、
はい、
以上ですか。
以上です。すいません。
いいですよ、はい、じゃあ1個だけ現場の話するって決めた時に絶対この話をしようと思ってた話をしていいですか。
はい、
はい、2013年の春の時にですね、13時頃に会場の主な照明が消えるアクシデントが発生したそうです。
ああ、
その時に主催者側がただいま会場の照明が落ちておりますが、当イベントは電源不要のイベントですのでご安心くださいと放送により会場内で喝采が起きたっていうね。これいいじゃないですか、粋でしょ。
いいですね、
ねえ、はい、
いらないですね。
ねえ、
不要です
、ね、素晴らしいですよ、これが言いたかったです、
はい、
じゃ
あとその、まあ、そのいい話を聞いてちょっと久しぶりに思い出したんですけども、
は
い、このゲームマーケット、10時から5時までですけど、
はい、
5時に なったら、まあ、当然終わるじゃないですか、
はい、
終わった時にこう放送のアナウンスが、まあ、流れるんですけど、はい、そう終わった時にも一斉にこう拍手がバーってなるんですよ。全員でこう拍手してお疲れ様でしたみたいな
感じ。おー、いいじゃない。
あれ、あの空気はすごい好きなんですよ。
あー、それだよ、それそれ
それを、あ、それをね、なぜ今まで言わなかったのかっていう。
まあ最後まで撮っといたんだよね。
撮っといたということにしておいてくださいね。
なるほどね。
いや、あの時のやっぱ一体感はやっぱり嬉しいですよ。
なるほどね。
なんかあれはね、いろいろ言ったけど、その何でもマーケットにわざわざ行くんですから、はい、ネットの普及の世の中に、はい、祭りに参加するのに理由はいらんと、そういうことですね。
おお、
ね、
さすが素晴らしい、ヤクオさん。
まあ、ちょっと感じ
でギリギリの喉で頑張りました
ね。もうドクターストップです
もうじゃあよろしいですか。ヤクオさんの喉が限界なので、じゃあ、本編を終了して、あのゲームじゃなくてあのコーナーに入りますか。
はい、
はいはい、ホットゲームインマイヘン、
イエーイ、
締めに誰かがホットゲームを紹介します。今日のホットゲームは誰だ。
私だ。
出た。
なんで私って言ったんでしょうね。
はい、太田君。
フリーザみた
いな。今回、紹介するのもこれもゲームマーケットで買ったゲームなんですけど、あのプリンセスエスコートっていう、
はい、来ました。
プリンセスエスコート、
このゲームはいわゆる人狼のような、あの正体陰徳系のゲームになってまして、はい、まあ、いわゆる普通の村人側っていうのは、はい、お姫様を、お城まで、まあ、文字通りエスコートしましょう、はい、
なるほど。
で、逆にそのまあ王国の反乱軍みたいなやつは、はい、反乱軍みたいな敵のポジションは逆に姫様を殺してしまえみたいな、
殺してしまえ
ですね、はい、
さらってとかじゃなくて
もう
殺すと
物騒な輩です。はい、で、ですね、具体的にどんなことをするかというと、まあ、各プレイヤーごとに、まあ、キャラクターのカードが選ばれますと、まあ、渡されますと、役職とともにですね。
なるほど。
で、それで、ですね、まず最初に、このクエストのカードがめくられますと、
うんうん、
で、ですね、このクエストを達成すれば、全員あ報酬がもらえますけど、
うん、
達成できなかったらこうダメージを受けちゃうと、うん、
なるほど、
はい、で、まあ、お姫様を守る、まあ、普通の村人側は、もちろんクエスト達成に動きますよね、
うん、
けど反乱軍側は、
ね、
姫さんぶっ殺してやらーみたいな感じなんで、うん、
わざと
失敗するように動く
ん
です、
うんうん、
で、各プレイヤーごとに、まあ、トークンが配られるんですけど、
はい、
これが、まあ、基本的には盾と剣のトークンがありますと。
盾
と剣、盾
と剣、
まあ、もう読んで字のごとく、あの盾はもう相手を守って、で剣は相手を攻撃するといった、うん、まあ、そういった意思表示ですね。
意思表示
をします。で、はい、剣トークがなかなか出せないから諦めました。
はい、
はい、で、まあ、議論時間中に俺は何出るよみたいな感じの、まあ、会話をして、
ブラック的な、
はい、夜になったら、まあ、実際に、まあ、投票に入ります。
はい、
で、
はい、
このゲームの一番すごい、よう考えたなみたいな感じで思うのが、すみません、よう考えたなって上から目線で申し訳ないんですけど、はい、すごいなと思ったところは、この箱ですね、箱がですね、
そうですね、
投票ボックスになってるんです。
はい、投票ボックス、
これはすごい
です、投票ボックスになってるんです。
これがいいんですよ。
でこう、
はい、仕切りもね、
仕切り組み立てたらあれですよね、はい、中に仕切りができるってことですよね。
どこに誰さんに何が入ってるかちゃんと分かるようになってる、うん、
しかもこれ箱の底にあれですね、
フェルトが、
フェルトが貼ってあって、
あ、本当だ、
音を吸収するようになっている。
あ、本当だ。
これすげえ、
フェルトではない、
ボードゲーマーギャグ。
これだから ABCD って書いてるけど、はい、誰さんを攻撃したいと思ったらその人のところに剣を入れてみたいな、
そんな感じ、
その人を守りたいと思ったら盾を入れてみたいな、そういうことね、
はい、
あ、なるほど。それ誰が入れたかわからない。これ見ちゃいけないの、はい、誰が何さんに入れた
の、これは、はい、能力 あのプレイヤーキャラクターとかの能力とかで、
うん、
あ
の見れるやつもいるし、
見れないやつもいるし、見れないやつもいるみたいな、
あのなるほどね、
はい、
素晴らしいですね、
はい、で
もちろんこれあのラジオだから関係ないんだけど、はい、でもせっかくだからこれ完成させない
完成させましょうか、
完成させ、じゃあいいよ、やっとくから喋っときな、
はい、
はい、
どこまで話しましたっけ
だから箱が素晴らしい、
箱が素晴らしいですね、
うん、終わりもしかして終わり、
いやで、その投票時間中に、まあ、投票は、投票する人以外は見えないように、まあ、買わせてもらって、
なるほど、
で、まあ、クエストだったらクエストのところに入れたりとか、このこいつは多分なんか反乱軍だなとか思いながら投票したりとか、
久保田君 A ね、
はい、
はい、これ入れます、
わ、剣入れられて、
これ入れちゃ、見せちゃダメなんだよ、
見せちゃダメです
ね、はい、これは A は人を荒らしてると、
そうですね、あの
これは姫の A は姫様をたた守ったり、
はい、守ったり攻撃したり、
したり
で、これはクエスト、
あ、そうか、は
い、そういう風にちゃんと役割が分かれてるんですよね、
姫の正体は分からないけど姫守るとか、
はい、
姫の正体、
いや姫はもう別
なんだ、
あ、姫は完全に村人側みたいな、
公開されてるんだ、姫っていうのは、
姫はもう NPC なんだけど完全に村人側、
あ、 NPC なんだ、
逆にやる人はいないんだ、はい、いろんな能力ありますね、
そうですね、
うん、今回はこの姫みたいな、
そう、そういった感じでもうランダム性もすごいあって、
うん、
本当役職、キャラクターだけでもこう、もうイラストもそうですけど、すごいあるんですよね、
そっか、だからあえて失敗させないといけないクエストとかも出てくる、
そうですね、
クエストはもうここのクエストはクリアできないから、
うん、
もう我慢しようぜ、
はい、中立もいるんですよ、これ人数が多かったりとか、ね、そういう時に、この各役、この何ですかね、この目標を達成すればなんか勝てますよみたいな、そんな感じです、
ね、やりたい、
これなんかやっぱ意欲作ですよね、はい、その、うん、それこそなんか箱が投票箱になってるゲームとか見たことないし、
うん、でこれ私有でやった時もう、あの最初は買うかどうか迷ったんですよね、あの、
うん、
いや、その招待陰徳系だからなんかいろいろ気になるなと思って行ったんですけど、うん、私有した時にもう丁寧に説明されあのしてくださったこともあって、
うん、
で実際にやってみたら面白いなってなって、
うん、
で買いました、
いやーなるほど、
けどまだ回せてない、
やろう
ちゃんと、
これいつでしたっけ、1年前、
1年前です、
そう、
うん、そう、ちょっとこれそろそろやりましょう、
そろそろやりましょう、
いや、え、1回もやってないの、
1回は確かやったんですけど、
さすがに
自分のもうお分かりの通りインスト力がなさすぎてですね、グデグデに終わった気がするので、
うん、
今回こそはちょっと反省を生かして、
うん、
ちゃんと楽しく、うん、仲良くはいけないですけどね、こういうい
やいや、まあまあゲーム上はあるかもしれないけど、は
い、やりたいですね、
はい、
うん、これも自分もずっと気になってて、
うん、
で、いや欲しいな欲しいなと思ってて、
うん、
これ今でもまだ売ってるのかな、
まだ売ってますよ、
あ、はい、そうなんだ、
イエローサブマリンでも発売してるところは置いてあるところは置いてあるんで、
久保田くんが買った時は久保田くんはいい仕事しましたね、
久保田ゲームズが
ブランドもそろそろ確立しますね、
はい、
なるほど素晴らしい、
はい、素晴らしい、
これちょっと気になったんですけど、この箱裏にあれですよ、ヤコウさん、
はい、
プリンセスエスコートは投票型テーブルトークゲームですって書いてます、
何
つまりこれは全力でロールプレイしながらやらないといけないってこと
ですね、志望者のなんとかさんの演技をしながら
ってこと、これなんか絵の感じがですよ、ちょっとそのちょっと一昔前のファンタジーの絵で、うん、
確かに
ちょっと僕ゾクゾクするんですけど、
いい
っすね、なんだろうな、なんかロトモンじゃないけどなんかこうなんか最新の絵じゃないんですよね、
うん、
こう程よく懐かしい、すごい好きな絵です、
この中ではフォーチュンクエストみたいな、
ああでもちょっとわかる、
懐かしい
なんかいいよね、このテイストね、
はテイストはわかりますね、
横尾さん何が来たんですか、
ざわざわする、
いやこれがクエストで、
はい、
これも
これ 1日1回めくる感じです、
あ、1日1回なんだ、
はい、あ、ごめんなさい、これ日数もありまして、何日だった
の、7日間
で、ね、7日間だったかと思います、
うん、箱に書いてた7日、
はいはい、
まあラウンドですよ ね一般的に言うと、
はい、でこの箱 の日数経過を表すこ のカードもちょっとすごい素敵で、こうだんだん近づいてるよみたいな、
うん、
これさ、じゃあそういうことはダメージ2以上3以下が成功ってことこれ、
はい、だから、投票このクエストの、投票箱の中に健闘君が、うん、2個か2個2以上3以下入ってれば、 成功して全員好きなトークンをもらえますよと。
あ、だから俺は
トークンも別なの。ああなるほど、
トークンももらえると。普通にもともと持ってるやつと別にもらえるトークンみたいな。
で失敗したらこの赤い方なんだ。
そうですね。
ああなるほど。
じゃああれです、俺とお前と
俺とお前と
赤
い方俺とお前
と俺とお前が剣トークン入れようぜって言って入れてるけど、実は他の人がフフフって言って入れて失敗させるとか、そういう
縦トークンとか入れられたりするともうあれ1しかないじゃんってなったりする。
なるほど、
はい、
なるほど。
でちなみにそのもちろんそのトークンはあるんですけども、入れる回数もちゃ、入れれる個数もちゃんと決まってるんで、それで推測はちゃんとできるようになってます、投票で。
はい、はい、これしかも姫もそれぞれあるんですね。
はい、
3個種類、うん、
すごくいい。
はい、
いや、ちょっとあれかな、
はい、
あの、なんだっけ、あ、出てこなかった、ごめんなさい、出なかった、シャドウハンター、
シャドウハンター、ターター
ーーーおー、なるほど。
いや、皆さん、ちょっと、特に、正体に特権に興味のある方、ぜひやりましょう。うん、
はい、
ぜひやりましょう。
めちゃくちゃやりたいです。
やりたい。
はい。
はい、以上でよろしいですか？
よろしいです。
はい。
よろしいですってな。
あの、パーティーゲームおじさん、今回あんまり活躍しないですけど、よろしいですか？
なんか最後に締めの一言みたいなの。
え、ゲームマーケットは結構パーティーゲームが
出てるんです。
あ、それこそ、
このファンタジーコメンテーターっていう。
これも自分もちょっと気にはなって
て。まだやってないんです
よね。やってない
です。今度やりましょう、これ。うちにある。
それこそ前回、あの、うん、聞いてくださった人はあれですけど、いっちゃえってとか、
うん、
あと、いっちゃえってもこのプリンセスエスコートを出したところと同じ、
うん、
T クラブさん、
あと黄金体験、ゴールドエクスペリエンス、
うん、
もですね、
うん、
だからなかなかですね、これは目が離せないですね。
パーティーゲーム好きにはたまらない、はい、ゲームマーケット、
パーティーゲーム好きのフリスペプラー、はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。それでは聞いてくださった皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
夜行と、
久保田と、
クリス・ペプラと、
サニバ・タイラーです。
ありがとうございました。